皆さんおはようございます。いよいよ28日、今日緊急事態宣言が解除されて、そして少し自由になりましたけれども、まだまだ用心して歩まなければなりません。来週からは曲数を1曲増やし、特別賛美もあると聞いております。だんだん日常を取り戻していきたいものであります。今日はコリント人への手紙の16章の5章5節から14節のテキストから、キリストは今も生きておられると題してお話をいたしたいと思います。第一コリント人への手紙は16章からなっております。今日はこの説教で第一コリント人への手紙の第一の手紙は終了いたします。でもう一度、このコリント人への手紙というのはどういうふうに書かれたのか、もう一度見てみたいと思います。で、今ここに地図を出します。で、左側の赤丸がコリントですね。ここに教会をパウロは紀元52年ぐらいに1年半かかってここに建設いたしました。で、今ですね、この手紙を書いているのはそれから5年経った時のことであります。で、この教会を立て上げて後パウロはこういう道筋ですねを通って、この今はトルコのアンティオケという出発点に帰ります。これは中島兄弟が作ってくださった地図なんですね。で、これは皆さんが使えるようにプールされておりますので、私は使わせていただきました。で、2回目ですね、同じようにこう、少しは違いますが、こう、自分が作った、伝道したところをもう一度訪れていきます。それが5年後だったんですね。そして、ここの、エペソというところに着いたときに、このコリントの教会から手紙をもらいます。パウロが作ってくださったこのコリントの教会の中で、もう5年ぐらい経ちましたが、大変な問題が起きているんです。どのようにすればいいでしょうか。こういう話が手紙で届きました。パウロはこのエペソのところに3年間滞在しましたけども、その最後の頃にこの手紙を受け取り、すぐにこの第一コリント人への手紙を書いて、船便でこのコリントの町に、の教会に送ったわけであります。で、そういうことなのであります。ですから私たちは、この最後のところを見ますと、たくさんの名前が出てまいります。それは、コリントの教会を立て上げるときに一緒に働いた人々への挨拶ですね。それが書かれております。それは、この16章をしばらく見ていけばわかると思いますので、後で触れたいと思います。で、このコリントの教会が、パウロが手紙を書いている5年前に作られた。その状況についてはですね、この使徒の働きという新約聖書には歴史書があります。で、この新約聖書のすべての時間的な経過というのは、使徒の働きを読んでいなければわかりませんので、まず最初はいろんな手紙を読んでみて、イエス様の十字架の真理をですね、学ぶ。そして復活の事実も自分自身信仰を持って見ていく。それが済みますと、 今度はどのようなところでいつこの手紙が書かれたのかということに興味を移っていきますけれども、それについては人の働きを見ていけば時間の経過が分かってくるわけであります。今前に示しましたのは人の働きの18章の1節から4節、そして飛びまして11節というところに書いてあります。コリントの教会の設立の頃の話になります。でパウロの手紙から見れば5年前のことになります。で前の文章を言いますと、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。で続きますが、クラウデ王帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。イタリアからというのはこの左側ですね。これはギリシャですから、今のイタリアは左側にあります。そこからアクラとプリスキラという熱心なキリスト教徒がこのコリントの町に来ていた。一緒になってこのコリントの教会を建て上げた。1年半の滞在で建て上げた。そのことが実は書いてあります。そして次のところに行きますと、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。1年半経ってパウロはまたこのエペソについてまたこう戻っていくわけですね。でその頃はまだ教会がキリスト教会としては表立っては見えていない。ユダヤ回廊の中でクリスチャンたちも礼拝を守っていた。そこでパウロはその安息日ごとに、安息日というのは土曜日でありますけれども、その日ごとにユダヤ街道に行って、そしてパウロは説教をした。もちろんその中にイエス様は救い主であると信ずる人もおれば、激しくそれに反発する人もいたわけであります。そのようにしてパウロはついに独立してこのコリントの町に教会を建てました。それから5年が経ちました。そして今エペソに再び来ております。こういう状況であります。でこのエペソというのはですね、現在は、イズミルという名前に変わっております。トルコの町であります。3回目の伝道、今映っているのは 2回目の伝道でありますから、それから5年経って3年ほど滞在して、このエペソに滞在しているときに、コリントの教会から教会内に起こっているいくつもの問題についての手紙を受け取りました。その内容に回答をいたしましたのがコリント人への手紙の第一の内容であります。これはずっと学んでまいりました。で第一コリントのこの16章には、先ほど申しました一緒に立て上げた人々の名前が出てまいります。例えば10節、今日のテキストにあります、テモテがそうですね。それから12節、これもテキストにあります。アポロがそうであります。それから今日のテキストから少し外れますけれども、その後17節にはステパナ、ポルトなど、アカイコ、アクラ、プリスキラ、 の名前が16章では示されているのであります。この手紙を全体を見ると名前は書かれていませんが、さらに多くの人々がこのコリント教会を立て上げるために奉仕したことが書かれているのであります。このように教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っているということがわかります。パウロは教会はキリストの体であって、私たちはその体の各器官なのであると述べました。すなわち私たちの体を見ても、心臓があり、肝臓があり、腎臓があり、またはそこの中を流れている血液がある。そういうことを述べたのであります。一人一人が独立した個人個人であるのに、どうして一つの体を作り上げることができるのでしょうかと尋ねる人がいるかもしれません。その答えは、キリストは今も御霊となって一人一人の中に宿っておられる。それゆえに私たちは一つの体の各器官として存在して、体全体を支えているということがわかるのであります。その私たち一人一人個人個人の中に流れているのはキリストの御霊、それが私たちを一つにしてキリストの体を立て上げているのであります。それはコリント人への手紙の12章の12、13に書いてあります。今前に示しましたのはですね、12章の27節に書いてある言葉がまずあります。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。続いてその下を読みますと、ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。続きます。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。このように洗礼と聖餐のことがここで書かれておりますけれども、私たちはこの御霊の内住、内に御霊が宿ってくださるということによって一つの体となっていることをここで表しているのであります。パウロはこのコリント人への手紙の全書を通じて一つ一つの問題に回答いたしましたが、手紙の最後にコリント教会の人々に三つの重要な言葉を語りました。それは今日の13節ですね。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。この三行に、尽きるのであります。まず、目を覚ましていなさい。私たちは、目を覚ましているということは、困難が起こってくるとき、悪魔が働いて私たちを襲おうとするときの、その時を知ることができます。目を覚ましていなければ、わからないんですね。私たちは今も日本の自衛隊なんかを見ますと、早期哨戒機っていって、ずっとこう飛行機で空を飛んでる、そして周りの国々がどういうふうに動いているのかをずっと見張っている飛行機がありますね。だから地上においてもこう全体を監視している。また人工衛星においても周りの国々はどういうふうなことをしているのか、 これを見張っているわけですね。私たち自分たちの身を守るためにはどうしても見守ることが起こる前にそれを知っておくということは大事なことであります。目を覚ましていなさい、これはどのことについても言えることであります。で、この聖書の中にはですね、目を覚ましていなさいという言葉がもう数多く現れてきます。ここで一つ一つ捉えることもできないほど多く出てくるわけであります。この言葉、目を覚ましていなさいは、悪魔の巧みな働きに騙されないように気をつけなさいという意味であります。コリントの教会にはたくさんの問題がありましたが、パウロのアドバイスは、一言で言うなら、目を覚まして悪魔の働きに気をつけなさいという言葉に過ぎたのであります。この目を覚ましているという第一のこの忠告、勧めは、さらにこの第二番目の言葉で説明をされていきます。第二番目、前に示しましたが、固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。固く信仰に立ちなさいということは具体的にどういうことなんでしょうかと思うわけでありますが、この内容はエペソ人への手紙の6章の11節、そして14節から17節に書いてあります。前に示しました下半分でありますが、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。これは具体的な内容であります。武具を身につける。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。ここに6つあるいは7つ出てまいります。この6つあるいは7つの言葉は全部攻撃の武器ではないんですね。自分を守るための武器なんですね。今日は力があるから今日は一遍悪魔に戦いを挑んでみようと、そういうことはできません。必ず負けます。ですから私たちは守ることによって悪魔に勝利を取ることができるわけであります。ですからこの6つは全て守る、自分を守るための武器であります。最後にこの剣が出てきますけれども、これは相手を切り裂くための武器ではないんですかと問われる方がいるかも分かりません。しかしこれは短い自分のところに接近してこう襲ってきたときに、それを防ぐための短い剣という言葉が使われていると聞いております。ですからこの剣も実は身を守るための道具なんですね。で、その剣というのは神の言葉である、このように書いてあります。まずはこの帯というのは、実はこれも武器なんですね。自分を守るための武器であります。帯をしっかりと締めること、これは第一の目を覚ましていることを例えています。先ほど言いましたように、何も起こっていない、しかし腰紐を締める、鉢巻きをする、たすきをかける、こういうことはですね、朝これを行うかどうかによってその一日が違ってきます。何も目を覚まさずに出発します。帯も締めないで出発します。するとやがてやはり隙が私たちの瞬間瞬間に訪れて、そしてそこに悪魔が入り込んでくるわけであります。 ですから真理の帯を締めるというのは大事なことであります。そしてこの真理というのはこの聖書に書いてありますが、私たちの罪がキリストの十字架によって許されていること、私たちのうちにキリストの御霊が宿っていること、私たちもイエス様が復活されたと同じように復活する力を持っていること、これらが真理の帯なんですね。だから朝起きて出発するときにこの帯を締めておく。私は神の子供なんだ、御霊がうちにあって私の一日を祝福してくださるんだ、どんな時にも私が語るのではなくて御霊が私のうちで語ってくださるんだ、よし出発しよう、こういうふうに真理の帯を締めます。次には正義の胸当てと書いてありますが、これは御霊がうちにあって私たちに語ってくださる言葉であります。それが私たちの大事な心臓を守ります、大事な肺を守ります。そしてそれをつけて、足には平和の福音の備えを履きなさい。これは足というのですから靴ですね。これはいろんなところを歩き回ります。そしてその歩き回っているその私は福音の備えをしている。この私はクリスチャンなんだ、罪は許されている、御霊がうちにあって私を励ましてくださっている、どんな困難にも私は乗り越えることができる、この福音の備えを、備えの靴を持って歩き回ります。これが私たちの一日であります。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。これはその後に書いています。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。そのようなわけであります。悪魔は何とか私たちを誘惑に引きずり込もう、失敗に引きずり込もう、落胆に引きずり込もうと言い出しますが、その火矢を全部この信仰の大盾が防ぐわけであります。救いの兜をかぶり、私たちは失敗をいたします。ああもうこれでダメだ、こんな失敗をしてたんでは神の祝福を受けることはできない、いやそういうことではありません。失敗は想定のうちであります。私たちが救いの兜がかぶらされています。イエス・キリストはどんな場合でも私たちと共にあって、あなたは救われていると保証してくださるのであります。ですから失敗し落胆し罪を犯した時には、イエス様私のこのようなことの失敗をいたしました、どうか私を憐れんでください、これは第一ヨハネの一章九節に書いてありますが、そのように祈りなさいと書いてあります。それによってそれが救いの兜であります。最後に御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。これが先ほど私はこれは自分を守るための剣であると言いました。これはイエス様がそれを実行されました。マタイの福音書の最初に書いてある4章1節から10節でありますけれども、洗礼を受けてバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、その後アラノで40日40夜祈りの時を持ったと書いてあります。その時空腹のイエス様に向かってサタンを ささやきます。あなたは神の子でしょ、だったらこの石をパンに変えたらどうですか、このようにささやいたんですね。しかしイエス様は神明記の言葉を用いて、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る、一つ一つの言葉によって生きると書いてある、神明記を引用されたわけであります。御言葉は剣であります。そしてそれはサタンが向かってきた時に、近くに寄ってきた時に自分を守るために切りつける剣であります。そしてイエス様は次に、サタンはあなたは神の子でしょ、この高い崖から飛び降りてごらん、そしたら 御使いがあなたを助けてくれるわけはずでしょう。しかしそれにもイエス様は、いいえ、神である主を試み見てはいけないと書いてある、同じ新明記から引用されたんですね。そして最後に、サタンはこの都を見せて、この町全体をあなたにあげる、私を礼拝するならば、あなたが求めているこの地全体をあなたにあげると、サタンを支えていました。しかし、イエス様は、黙れサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。このように、見事にこの御言葉の剣、御霊の剣である御言葉を持ってサタンに打ち勝ちました。これは自分の身を守る剣であります。このように私たちは、この男らしくしっかりと歩みなさいという言葉の中に、強くありなさい、固く信仰に立ちなさいという言葉の中に、この神の武具を身につけるということが大事なことが書かれているわけであります。第3にですね、この一切のことを愛を持って行いなさいということが書かれてあります。でそれはですね、パウロはこの第一コリント人への手紙の9章の18節で、では私の報酬とは何でしょうか、それは福音を告げ知らせるときに、それを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということです。それは私も福音の恵みに共に預かるためです。これは共同訳と新改訳2017を用いて書きました。先ほどの一切のことを愛を持って行いなさいというのは、この後にお話しいたします。今そのような神の武具である武具を持って、自分に身につけなさいという言葉でありますけれども、この神の祝福を受ける毎日を送るということは、これは福音を語っている者と聞く者とが同じ立場になければならない。私は語る人ですから、あなたは聞く人ですね。だから気をつけなさいということじゃないんです。語る者も聞く者も共に福音の恵みに預かるのである。パウロはそのことを示すために、実は無報酬で、福音を伝える道を選んだということが、この9章の18節で書いてあります。パウロは自分も福音の恵みを共に預かるものとなるために、福音を無報酬で伝える道を選んだと述べたのであります。実は私も同じ道を28年間歩んでまいりました。そして驚くべき祝福を受けております。で私たちの教会の人々皆、ここに集まっている人々皆は、皆も同じ道を選んだのであります。で、この語る者も、またそれを受け取る者も同じ恵みを受けるというためには、この無報酬であるということは大事なことなんですね。今、将棋に関心を持つ人が増えております。加藤一二三という棋士が、その将棋をやめた、引退をしたことの辺から大きな変化が起こってまいりました。この加藤一二三という棋士は、将棋の棋士ですね、30歳の時に、自分はこの勝負の世界に生きていくためにはどうしてもしっかりとした土台が必要である、 そのしっかりとした土台は何かといったときに、それは神を信じることであると分かって、教会を訪れてイエス様を救い主として信じたのであります。でこの加藤一二三さんというのは、実は天才と言われた棋士であった、ありました。しかし、年も取っていきますと、どうしても判断力が衰えてきますので、この藤井聡太という高校生が出てきたときに、この高校生に敗れたわけであります。そして自分が引退する時を知ったわけですね。その時から、この加藤一二三さんという方に、スポットライトが浴びせられ、また、それを破った藤井聡太さんという高校生にも、そのスポットライトが当てられてきたのであります。で、この藤井聡太さんという方のですね、師匠というのがおられます。それは杉本昌隆という人でありますが、パウロの無報酬で教えるという道を理解したわけであります。それはパウロから学んだかどうかわかりませんが、これは弟子たちに、これは一つの真理であります。彼は弟子たちに、師匠に月謝を払ってはいけないという掟を作ったんですね。私はびっくりいたしました。私はもうずっと前にそのことを知っていたし、またパウロもそうしたし、ユダヤ教のラビたちもそうしていた。この杉本昌隆さんという師匠は、ずっと後にですね、なって、そのことは分かったと書いてあるんですね。で、その弟子たちに、師匠に月謝を払ってはいけませんという掟なんですね。これを破ったら破門されるという掟を示しました。で、そこからこの藤井聡太という天才棋士が生まれてきたんですね。これ大事なことであります。一人一人は自分で学んでいくのが、私たち信仰者はそうであります。牧師から何かを聞いたから、いい知識を身につけたんじゃないんですね。一つ一つの言葉によって、私たちは自分で武具を身につけていかなければいけないわけであります。この杉本昌隆さんというのはこういうふうに言っています。師匠に月謝を払ってはいけない。月謝はお互いのために良くない。月謝を取ってしまうと、教えると教わるの関係が決まってしまう。月謝をもらった方は教えようとしますし、月謝を払っている方は何かを教わろうとしてしまう。そうではなく、将棋は自分で学んでいかなければいけないものです。これは、信仰はそうであるということはもうすでに分かっておりました。しかしそれを将棋に当てはめられたところに、次の天才が生まれてきたということであります。この教えはすでにパウロが述べたものであります。ユダヤ教のラビたちも2000年前にこの教えに従っておりました。そして、第3番目に、今日お話したい第3番目は、一切のことを愛をもって行いなさいということであります。モーセは銃の戒めを、道徳的な戒めを与えましたが、イエス様はただ一つの戒め、愛し愛なさいという戒めを与えました。私たちはこれを戒めとして受け取り、これを実践していかなければなりません。ヨハネの15章の12節前に示しましたが、私があなた方に愛した、あなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。これはキリストの命令であります。パウロは手紙の最後の言葉として、一切のことを愛をもって行いなさいと言いました。この愛というのは ふっと心に込み上げてくる男女間の愛のことではもちろんありません。また家族愛のことでも、また友情のことでもありません。この愛は言語を見ますとアガペが使われていると聞いています。この愛は神が私たちに与えてくださったもので、私たちが初めてその意味を知った愛のことであります。その内容が書いてあります。第一ヨハネの4章の9節10節、神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。続きます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。今まで私たちが知っていたこととは違う種類の愛がもう一つあると聖書は述べています。それはイエス様が十字架にかかって私たちの罪を全部背負い、私たちが罪を犯しているのに、ご自分は罪を犯していないのに、その罪を全部背負って十字架についた。そしてそれから復活をされた。このような愛であります。この愛は見返りを期待しない無償の愛であるとプロテスタント教会は教えます。見返りを期待しない無償の愛、それを聞きますとますます実践するのが難しくなってきます。カトリック教会ではこの愛のことを理性の愛と教えます。これも実際にどうすればいいのか具体的なことがわかりません。しかし私は説教の中で良い言葉を聞きました。愛することはその人を大切に思うことですという言葉であります。これなら私たちも気負わずに実践ができるのではないかと思います。主イエスは互いに愛し合いなさい、互いが互いを大切な人と思いなさいと言われたのであります。これならできそうであります。このように今も私たちのうちにおられる主イエスの御霊は教会という体を通して、体を神の言葉を用いて父なる神の働きを進めてくださっているのであります。ですからこの最後の言葉、16章の13節をもう一度このお読みして今日のメッセージを終わりたいと思います。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことを愛をもって行いなさい。お祈りしたいと思います。父なる神様、目を覚まして神の与えてくださる武具を身につける、そしてそれを自分のこととして身につけていく、このことの大切さをもう一度確認をすることができました。心から感謝をいたします。そしてあなたの唯一の命令である互いに愛し合いなさいということも、相手は大切な方である、この人は大切な方であるという分かりやすい言葉で実践していくことができるのではないかというチャンスを与えてくださって心からありがとうございます。今もこの教会の中、一人一人の中に宿っていらっしゃるキリストの御霊がその技を進めてくださっていることを覚えます。どうか主よ、この一週間もあなたの御霊に励まされて歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。